幸せは身近なところにあるもの。それは家族。夫婦の輪、親子の絆を確かめ合い、深め合う。そんな家族円満のヒントをお届けします。家族円満第1280回。この番組は天理教導遊者がお送りします。
そこにある幸せ。大阪府在住、山本辰徳。アラブの寓話にこのようなものがあります。ある人が自宅の前で這いつくばって何かを探していました。そこを通りかかった友人が、何をしているんだいと尋ねると、その人は、家の鍵をなくしたから探しているんだと答えました。そこで、それは大変だということで、友人も一緒になって同じように這いつくばって鍵を探し始めました。ところが、二人で一生懸命に探してもなかなか見つかりません。友人が、その鍵はどのあたりでなくしたんだと聞くと、その人は、家の中だと答えました。それなら、なぜ家の中を探さないんだと友人が再度尋ねると、家の中で探すよりも、ここの方が明るくて探しやすいから、と。家の中でなくしたと分かっている鍵を、家の中は暗くて探しにくいから、明るい家の外で探しているという、なんともバカバカしい話です。でも、私はこの寓話と出会って、日常生活の中で見失いがちな大切なことを教えられたように感じました。私たちは日常、当たり前の連続の中で生活しています。例えば朝、目が覚めること、仕事に行くこと、家族で食事ができること、家族がそれぞれの立場で無事に一日を過ごしてくれること、そして、当たり前のようにそれぞれが家に帰ってくること。数え上げればキリがないぐらいに当たり前の中で日々を過ごしています。でもそれらのことは本当に当たり前なのでしょうか。朝を迎え、家族それぞれが一日を過ごす中に、本当はありとあらゆる奇跡が起きているのではと感じることがあります。学校でどんな一日が子どもたちを待っているのか、辛い思いをしたり、悲しい思いをしたり、不慮の事故に巻き込まれてしまうことも絶対にないとは言い切れません。仕事で思い通りにことが運び、納得のいく一日を送れるかも誰も保証はできません。穏やかだった近所のお付き合いが何かのきっかけで崩れてしまい、そこで生活するのが辛くなることだって絶対にないとは言い切れないと思います。それらの可能性が数えきれないほどたくさんの奇跡によって回避され、今日も家族が食卓を囲んで談笑できる、家族円満の姿がある。それには本当に感謝しかありません。でも、私たちは時に幸せというものを見つめる場所を見誤ってしまうことがあります。もっといい家に住みたい。もっと豊かな生活を送りたい。もっといい車に乗りたい。もっといい仕事に就きたい。暗い家の中よりも、こちらの方が明るくて探しやすい世界のようです。もちろん、誰にでもそんな希望や欲求があり、それは決してダメなことでも、責められることでもありません。それらの感情があるからこそ、向上心が芽生え、生きる活力が湧いてくることもあると思います。ですが、順番があるのです。天理教では、蒔いたる種は皆生えるというお言葉があります。喜びの種をまけば、さらなる喜びの芽生えを見せていただける。反対に、不足、不平、不満の種をまけば、その後で、さらに喜べないことが目の前に現れてきてしまう。そう教えられます。私自身、日常で感謝に値することを当たり前としか感じられず、何か思いもよらないことに出会ったときに不満を感じてしまう。 知らず知らずの間にそんな感情が身についてしまっているところが確かにあります。しかし見方を変えることができれば、そこには間違いなく感謝できることがたくさんあります。決して当たり前ではない感謝に値すること、それに目を向けるのは実は簡単なことではなく、反対に目の前にある足らないことに目を向けることの方が簡単なのかもしれません。幸せな日常を求める場所は、探しやすい明るい場所であるとは限りません。たとえ探しにくい暗いところであっても、まずは今ある感謝できることを探していきたいと思います。そうすることが、誰もが求めてやまない幸せを実感することへの最短距離ではないかと思います。
ありがたい、ありがたい、ありがたい。陽気な心で通れば、どんな困難な中にも助かる道筋が見えてくる。心がスカッとする一言講話、深谷義太郎、だけどありがたい。今日お送りするのは、病は気から。病気という言葉は、気を病むと書きます。病は気からと言いますが、確かにそういうところがあって、例えば薬ではないものでも薬だと信じて飲めば、何パーセントかの人には効くそうです。アメリカ西海岸のある病院でこんな調査が行われました。病気が回復するようにお祈りをしてもらっている患者さんと、そうでない患者さんの病状の変化を比較して統計を取ったのです。すると、お祈りをしてもらっている人たちの方が明らかに良くなる率が高いという結果が出たそうです。それでも考えようによれば、病は気からで、薬ではないものを薬と信じて効能があるのと同じと言えるかもしれません。しかし、同じ調査でこの病院のある西海岸から遠く離れた東海岸の人たちが祈り続けた場合も、同じ結果が出たそうです。しかも、祈られた患者さんたちは自分が祈られていることを知らなかった。これは不思議です。理由は科学的にはわからないので、もっと調査をしなくてはならないそうですが、おそらく調べても答えは出ないでしょう。それは、人間をお作りくだされた親神様が祈る人々の真実をお受け取りくだされたからだと思うのです。河原町大教会では、月並み祭の祭典後、希望する参拝者にお授けの取り次ぎをしています。これは、この世と人間をお作りくだされた親神様に直接お願いするのですから、こんなに心強いことはありません。実際、ありがたいことに、毎月不思議な御守護を頂戴した喜びの声を直接聞かせていただいたり、お礼状をいただいたりするようになりました。偽薬でも、その気で飲めば病は気から程度には効くのです。お授けの取り次ぎは、親神様から直接御守護をいただくのですから、本当に助かるのだろうかなどと疑っていたのでは、せっかく助けてやろうと思っておられる親神様が助けられないということにもなりかねません。本気で信じて、持たれて、ご守護を願っていただきたいのです。広本天理教教祖伝逸話編に、子供が親のためにというお話があります。お道の草創期の先人の一人、増井伊三郎先生がまだ若い頃のこと、病気で危篤状態の母親を助けていただきたくて、親様のところへお願いに行かれました。しかし親様は、せっかくやけれども未曽助からんでと仰せになりました。 親様が助からんとおっしゃるのだから仕方ない、そう思って伊三郎さんは家に帰りました。しかし苦しむ母の姿を見ると、それでも助けていただきたいという気持ちでいっぱいになって、再び親様のところへ行き、ならん中を助けていただきとうございますとお願いしました。けれども親様は重ねて、伊三郎さん気の毒やけれども助からんと仰せになりました。親様が二度にわたって助からんとおっしゃるのだからと、その時は得心して家に帰ったけれども、伊三郎さんは母の苦しむ姿にどうしてもじっとしていられませんでした。三度親様のところへ行って、ならん中でございましょうが、なんとかお助けいただきとうございます、とお願いしたのです。すると親様は、子供が親のために運ぶ心、これ真実やがな。真実なら神が受け取る、と仰せくださり、お母さんは鮮やかにご守護をいただいて、88歳まで長生きされたということです。この姿勢が大事なのです。私たちはどうしても合理的、論理的にものを考えようとします。科学を信仰しているようなところがあります。お医者さんにダメだと言われたら、がっかりして神様から宣告を受けたような気になって諦めてしまう。しかしお医者さんは神様ではありません。最近病院でも、病気と明るく戦おうとか、病気と共に生きようなどと書いたポスターを貼っているところがあります。それはなぜか、暗い気持ちで後ろ向きに生活するより、明るく素直な人の方が助かりやすいということが統計的に分かってきたからです。ではどうしたら明るく生きられるのか、どうしたら前向きに生きられるのか、その方法は病院では教えてくれません。私たちは本当の人間の生き方、陽気暮らしの生き方を知っています。そして親神様を信じ、心を入れ替えることでご守護がいただけることを知っています。こんなありがたいことはないのです。
家族円満第1280回、天理教導遊者がお送りしました。